こんにちは、夢叶うのコーチゆきです。今日は27本目の音声、そして、日付は5月の3日に3日ですよね。3日です。3日になりますね。はい、そうですね、今日はねとてもいい天気で、気持ちよい感じですけれども、はい、今ね昼ぐらい、もう2時ですね。2時19分になっています。私はね、午前中は、自転車をちょっと、磨いたりしていましたね。日頃そんなことはしないで、自転車にはすごくお世話になっているんですけれども、本当に、大切なね、とっても身近なものですけれども、タイヤ一つ一つ、この、ね、なんでこう、棒がありますけど、あそことかね、いつも乗っているからハンドルはねいつも握ってるんですけれども、それ以外のところに意外と目を向けていなかったので、今日隅々をねこう見ながら、やっぱり本当に東大元暮らしという言葉が合ってるか分かんないですけれども、やっぱり、遠くのことばかりを気にして、近くのものを見ていないっていうね、そういう傾向すごくあるし、自転車においても事実そうだなっていうふうにとても感じて、意外と汚れていたり、した部分をですね、拭き取りつつ、そして油はね刺すのちょっと分かんないからやめたんですけれども、近々ね、自転車屋さんに、メンテナンスに行って、自転車をねちょっと可愛がってあげようかなと思っております。本当にそういうこと多いですよね。家族よりも、遠くの誰かを求めていたりですとか、本当にね、今あることっていうのはありがたいとは頭では分かっているんだけれども、それほど心に留めていないみたいなことがあると思いますので、今日はね、そんなことを知る一つの機会になりました。今日ね自転車を磨こうと思ったきっかけはですね、うちの旦那さんが子供たちにね、自転車ちょっとメンテナンスしようねっていうふうに声をかけて、くれていたので、そこに私も何してんのみたいな感じで便乗したって感じだったんですけれども、息子はねサッカーをしているんですけれども、とにかく自転車で遠方まですごく行くんですよね。だから自転車が壊れたらもう大変な事態になりますし、この間も友達がパンクをして、帰ってくるのすごい遅くなったりとかっていうのもあり、一緒にね手伝いながら帰ってたので、遅くなりみたいなこともありね。だから本当に私たち身近でとても大事なものっていつもいつも当たり前にあるのって携帯とかお財布お金とか、なんでしょうね、そのスイカとかあれってねこう忘れた時に気づくじゃないですか。あ、なかった、大変だみたいな、あれですよね。本当にあとね、水が止まったとかもありますよね。うちはマンションなのでそれがたまに何時から何時まで、水道が出ませんみたいなことがたまにありますけれども、時に本当にね、水のありがたさが分かったりとかしますね。そんな感じで今の当たり前に、気づくっていうこともすごく重要だなって思いました。私はねこういう仕事をしているので、わざわざ、当たり前を大切にしようとか感謝しようとか、そんなことはやってはいるとは思うんですけれども、またさらにね、もう一歩踏み込んだ形での当たり前っていうものが全然目向けてなかったなということに気づきました。はい、そしてですね、今日お話ししたかったのは得意と不得意についてですね。得意を伸ばそうなんていう話がありますけれども、皆さんの中でも無意識にね得意はできることというふうに捉えていませんかっていうことをちょっと投げかけてみたいんですね。私の話になるんですけれども、私はね、得意が、自分ができることではないケースが結構多いんです。 まあ、最近いろいろ内観したり、師匠からのね言葉によって、自分が本当に、蓋してきたことっていうのにも最近気づいたりっていうこともあって、まあ、その話をねちょっとしたいと思います。まあ、私は書くことっていうのがね、実は好きだったんですね。で書くのは、例えば中学校の時とかね思い返してみると、まあ、小説家ごっこ的な感じ、一人でですよ自分で、まあ、その時ね、小説読むのにハマっていたので、あれですよ、すごい女子が読むやつですけどね、はい、恋愛関係、恋愛ものっていうか、まあ、そういうちょっとサスペンスとか、それも女の子向けのね、小説がすごい流行っていて、でそれが大好きだったんですね。本当漫画に近い感じだと思うんですけれども、はい、それでね、好きな作家さんもできてファンレター送ったりとか、まあ、そんなこともしてたぐらいね、すごく小説の世界にハマっていたんですね。はい、で自分もね小説家になった風で、ノートに書いたりとかねしてたわけですよ。自分のちょっとした妄想ですよね、自分の話ともちょっと違うけど自分で感じることも書いたりっていう風なことをして、やっていたぐらい好きだったんですね。でその中でですね、まあ学生の時には書くことに対しては、まあ、作文が表彰されたとか、ゆきちゃんの言葉がいいとかね、なんかいろんな風に、手紙を書いたりしてもすごく喜んでもらえたりとか、まあ、そういう経験はあったんですが、まあそこからですね、なんかいろいろ勉強とかでは国語はできなかったんですね。読解力がないっていうのがまあ本当に感じていまして、まあ、その世界ではね、すごく読解力のなさで、自分が損してるとか国語力のなさが、ちょっとなんだろうな、人間的に、残念とか国語力のなさイコール、なんか知識のなさ、人間としての、価値のなさぐらいに捉えていたかもしれません。もしかするとちょっと大げさなんですけれども、心で捉えていたのはそんな感じだったと思うんですよね。だからこそこの国語ができないっていうものに対して、まあ、いろんな評価をされる中で、いちいち、自分が大きく傷ついていたっていうことなんですね。人からの言葉よりも自分の捉え方がね、まあ、重要だったりしますので、まあ、私は、ここね、どうしたかったかっていうと、やっぱり自分のありのままの自分っていうものをもっと表現したかった。そしてそれを、認めてほしかった。また評価してほしくなかった。あとはそうだな、評価してほしくなかった。そのままの、自分の、もっともっと、自分が評価されるようにかわかんないけど、うまく表現したかった、してできない自分が残念だったとかね、いろんな深い思いがあったんですが、そこをね、全部全部もうなんか文章わかんないよとか意味わかんないよみたいなことも大人になるにつれてやっぱり言われることが多く、今ではこうやって音声を配信したり、動画を撮ったりっていうのでは案外いい評価いただけるんですけれども、文章ではやっぱりいいよって言ってくださる方もいるんですけれども、わからないよっていうケースも多々ありまして、まあ、その辺から私は表現するっていうことに対してなんとなく後ろ向きというか、私は表現しちゃいけない、しない方がいいみたいな感じで、やっていたんですよね。でもやっぱり奥底ではそこをもっと頑張りたかった、磨きたかった、 そんな思いがあったんですね。まあ、それに気づくと本当に、涙が溢れ何日もみたいな本当ですよこれ内側とね向き合うって本当にそういうことなんですよね。まあ、私のようにかなり、自分で妄想して、傷つけているケースっていうのがある場合はですけどね、私もみんなそうなわけじゃなくって、まあ、このケースかなり自分の中では大きくしちゃってたものだったりしますね。だから、まあ、それをね気づけた途端にやっぱりその文章を、読み返す、自分が書いていいんだとか、なんだろう、それでも私は磨きたいんだっていうような思いを一旦こう許可できたらですね、本当に文章を自分で見返すのが苦じゃなくなりましたね。いや本当にびっくりです。まあ、今日伝えたかったことはちょっと長くなってごめんなさいなんですけどね、伝えたかったことは皆さんお子さんにも絶対に、決めつけないでいただきたいことは、得意だからうまいとか、上手にできるから得意だとかっていうふうに決めつけないでいただきたいっていうことなんですね。あまり器用にできなくたってその子がやりたいこと、磨きたいこともあるということ。だから不得意を無理してやらなくていいよっていうケースはありますが、不得意でもやりたいっていうケースもあるということをぜひ心に留めていただいて、ご自身にも解いていただきたいなと思います。はい、素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。それではまた、ひろみゆきでした。